JP 正崎、すいません、もう一度お願いします。ストッカー JP 正崎大輔さんで、自分でスクリプトを書いて効率アップです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初にちょっと聞いてみたいんですけど、この中でフォトショップ用のスクリプトを書いたことがあるっていうのはどれくらいいらっしゃいますか？
数名。後ろの方のなんか高難者席の方から手が上がりました。はい、まあそんなもんですよね。
で、フォトショップって本来写真補正用のアプリケーションなので、あんなことができない、こんなことができないっていうのは結構あります。例えばさっきツイッターでハッシュタグを出てみたやつは、私がちょうど話してる時だと思うんですけど、テーブル表組をフォトショップで作るにはどうすればいいか、まあ、そういったツイートがありましたけど、まあ、そんな時におすすめなのがスクリプトを自作するっていうことです。でこのセッションでは、まずフォトショップのスクリプトで例えばどんなことができるかっていう、まあ、私が書いたスクリプトを例にお話しします。そしてスクリプトをどうすればインストールできるか、まあ、プラグインは皆さんご存知だと思うんですけど、スクリプトのインストール方法って意外と知られていないかなということで、そして最後にスクリプトを自分で書くにはどうすればいいかっていうことについて、まあ、要するにスクリプトは怖くないよっていう話ができればいいなと思っています。はい、でフォトショップで使えるスクリプト3つあります。 VB スクリプト、Apple スクリプト、そして Java スクリプト。VB スクリプトは Windows 用、Apple スクリプトは Mac 用だとお考えください。そして Java スクリプトは Windows、Mac のどちらでも使えます。なので便利ですね。まあ、また Java スクリプトは Web 制作者にとって比較的馴染みのある言語かなと思いますので、そういった意味でもおすすめです。ではですね、スクリプトインストールなんですけど、Adobe のPhotoshop CC とか、まあ、CC6 とかでもいいんですけど、インストールされているフォルダの中で、プリセッツっていうフォルダがあります。プラグインじゃないです。プリセッツです。その中に、はい、スクリプツ、ちょっとフォルダが多いので、まあ、S とか押して探していただければいいかと思うんですけど、キーボードの S とかを。で、スクリプツ。で、この中に、まあ、なんとか .jsx。っていうファイルを入れます。なんで拡張子が JSX かっていうと、まあ、普通の JavaScript と区別できるようにこうなっているんだと思います。ここにスクリプトフォルダの中にスクリプトを入れます。そして Photoshop を再起動します。すると、ファイル、スクリプト、ここに表示されます。例えば、なんとか .jsx と入れると、その拡張子より前のファイル名の部分がここに表示されます。じゃあ例えば私が作ったスクリプトの紹介なんですけど、シェイプを作成するスクリプト、例えば幅を300、高さを200、角の丸みはなしで、 X の位置が100、 Y の位置が100みたいな、こういうことって、まあ、CG ではだいぶ楽にできるようになりましたけど、 CS5 とか非常に面倒くさいんですよね。サイズを指定して作ったりとか移動したりとか、まあ、これが一発でできるというものです。そしてこのスクリプトの特徴として、レイヤー名を幅と高さと角の丸みは書かれます。なので、Photoshop CS6 以降のレイヤー名で絞り込みをする機能で、ダブルスペース200とかで絞り込みができると、まあ、こういったふうになっております。じゃあこれサイズ変更するときはどうするのって話なんですけど、そういう時のスクリプトも一応用意しております。例えばそうですね、幅を300になってますけど50足したいとか、これ足し算引き算掛け算割りになってきます。まあ、こういうふうにするとこっちのサイズが変わる、でこっちも変わってっていうふうになります。さらに本邦初公開のスクリプトなんですけど、選択範囲を作るとそこにダミーのアンチレスオフのテキストを流し込むと、どういうことかっていうと、選択範囲を作りますよ。そしてファイルからスクリプトで、これもちろんキーボードショートカットの設定もできます。段落テキスト作成を選ぶとこういうふうにアンチレスオフテキストができます。例えばデザインカップ作るときって見出しとか、まあ、そういったところはアンチレスオンに、例えばここは画像だよってことが分かるようにアンチレスオンにして、テキストの部分をアンチレスオフで作られる方が結構いらっしゃいますよね。まあ、そういうときはアンチレスオンオフとか本当に切り替えとかめんどくさい、なので、まあ、こういったスクリプトを作っておきました。 で、これ選択範囲ということは、例えば、このピンクの部分をディブか何かだとして、この中にパディング、つまり内側の余白を20ピクセル上げて、テキストを流し込みたいと。そういう時はコマンドキーを押しながらレイヤーサムネイルをクリックして選択範囲を縮小。で、例えば20ピクセル縮小。するとこういうふうになります。で、ここで実行してあげれば、はい、こういうふうに20ピクセルのパディングが画面テキストが流し込まれましたと。まあ、こういったスクリプト、結構ですね、簡単に作れます。これ多分、2、3時間とかあれば全然書けると思います。では今回の本題、スクリプトを自作するにはどうするかっていう話。何もなしでいきなり書くって難しいと思いますので、まあ、何かを読んだ方がいいと思うんですけど、Adobe公式ドキュメントって、まあ、英語で内容も古くて非常に理解するのが難しいと思います。しかし、今年1月に日本語で Adobe の JavaScript、これは Photoshop だけじゃなくて、イラストレーターのインデザインとか、Adobe の主要なアプリケーションで使える JavaScript のリファレンス本がリリースされました。これは Kindle 版と紙の書籍版とあります。私が Kindle 版を買ったときは3200円だったんですけど、昨日確認したら2560円になっていましたので、まあ、今、Kindle 版セール中だと思います。これ中でちゃんと日本語で分かりやすく書かれています。そして、あと、JavaScript の知識はどれぐらいあればいいかというと、まあ、基本的な変数とか、条件分岐とか、関数とか、そのあたりまで知っていれば書けると思います。そうですね、変数。例えば、with っていう変数を用意して、その中に200っていう値を代入したりとか。あとは、with の値が200より大きければ処理をするとか。あるいは、shape っていうファンクションを定義する。で、その shape っていう関数を呼び出して、with で200、height に300を引数として与えるとか。まあ、これぐらい書ければ、そんなにほとんど難しくないと思います。といっても、じゃあ、普段やってる作業をどうやって JavaScript にするのか、なんかすごい大変そうじゃないかっていう。あるいは、他の人が書いたスクリプトをアンロールして、中の総集編でわけわかんなかったんだけど、こんなの自分で書ける気がしないっていう方いらっしゃるかと思うんですけど、実は Photoshop にはスクリプトを作成するための Adobe Scripting Listener っていうプラグインが標準で用意されています。で、このプラグインなんですけど、まあ、普通にプラグインインストールしていただいて、アクションパネルに記録ってあります。アクションを記録してそれをまた実行する。で、アクションの場合は毎回同じ作業しか基本的にはできない。まあ、ダイアログを出して簡単にこともできるものもありますけど、それと同じように自分が行った作業を記録し、それを JavaScript として書き出してくれるプラグイン。じゃあこれスクリプティングリスナーどうやって使うかっていうと、 Google でスクリプティングリスナーで検索すると、まあ、おそらく一番上に Adobe のタイトルが出てくるはずです。こちらで、OS 専用のプラグインか Windows 用のプラグインをダウンロードすることができます。はい、そして基本的なスクリプトの書き方。今回は、レイヤー名を変更するという簡単なスクリプトでお話ししたいと思います。まあ、それ以外でも使えると思います。まずスクリプトフォルダに、さっき紹介したスクリプトフォルダですね。test.jsx とか、まあ、適当な空のファイルを作ります。そして、スクリプティングリスナー js.log、これは何かっていうと、スクリプティングリスナープラグを入れた後は、Photoshop で何か作業を行うたびに、こういったログファイルができて、これはデスクトップに保存されます。これを削除し、記録したい作業を Photoshop で行います。じゃあ、これまでやってみましょうか。ではですね、今回はこのピンク色のレイヤーを、まあ、テストっていう名前に変更するという作業を行ってみたいと思います。まあ、その前にデスクトップに、スクリプティングリスナー js.log っていうファイルができていますので、これを削除します。 削除して、Photoshop で、このレイヤー名を絶対被らないようにため2回テストテストと書いておきます。はい、書きました。そしてデスクトップにまたこのログファイルができていますので、これを何でもいいんですけど、まあ、テキスト映画とかで開きます。すると、なんかわけのわからない文字列が書かれています。これをコピーしておきます。そして、先ほどこのセッションの前にスクリプトフォルダの中にテスト .jsx って中身が空のファイルを用意しておきました。これを編集する、テキストで編集するんですけど、まあ何でもいいです。サブライブテキストで、ドリームインパーで、コーダで、何でもいいです。今回は、Adobe 公式のエディターがありますので、それを使います。Extend Script Toolkit っていうやつです。Photoshop インストールされている環境であれば、まあ、どこかで検索すればよいはずです。で、ここにペーストします。で、上書きをしておきます。ではですね、わかりやすいようにレイヤー名に戻しておきました。そしてこのレイヤーを選択します。そして先ほどのスクリプト、テストっていうスクリプトですね、テスト JSX。これを起動すると、はい、こういうふうに変わりました。ここまではアクションの記録と再生と同じようなものなので、難しくはないかなと思います。では、ここからなんですけど、このさっきのスクリプトの中でテスト、テストっていう文字を探します。はい、ここにありました。ダブルコート3つ書かれてますけど、まあ、ここを何か変数名に変えてあげる。例えば、レイヤーネームという、レイヤーネームという変数名に変えてあげる。で、例えばですね、量の変数、はい、でこういうふうに変数を宣言したり、この中にそうですね、まあ、分かりやすいように ABC とか入れてみました。後ろの方見えますよね。レイヤーネームで変数を用意して ABC って文字列を入れました。でこれで実行してみましょうか。実行すると、はい、ABC、ABC という名前が変わっています。ということは、このスクリプトのここを変えれば、その名前でレイヤー名が変わる。まあ、それは分かったけど、じゃあ、これ以外の名前にするときは、わざわざこのファイル開いて、もう書き換えなきゃいけないのか、それ全然実用性ないですよね。普通にレイヤー名変えた方が楽です。だったら、何かダイアログ、アラートみたいな、そういうダイアログを出して、その中で、文字を入力させて、その文字列でレイヤー名を変えればもうちょっと実用的になります。じゃあそれをやってみましょうか。ちょっとここの文字一旦削除します。で、ウィンドウドットフロントフロント、はい、ウィンドウドットフロントで丸括弧。でこの中で、プロンプトって要するに文字が入力できるダイアログのようなものなんですけど、そのダイアログに表示する文字列を書きます、はい、こういうふうに書きました。で実行してみましょう。すると、はい、こういうふうにレイヤー名を入力してください。じゃあ例えばそうですね、A を5回書きました。で、Enter を押すと、はい、その名前に変わっていきます。ということは、こういうふうに書けば window.prompt 丸括弧でこういうふうに書いておけば、ここのプロンプトっていうんですけど、このプロンプトで入力した文字列がこのレイヤーネームっていう変数に入る。それがここで利用されるということになります。じゃあですね、これもうちょっと実用性を出したいですよね。レイヤー名変えるだけならここダブルクリックで変えればいいだろうという感じなので、例えば、画像アセット機能、画像アセット機能ってレイヤー名の後にドット PNG とかつけなきゃいけないです。でもこれ毎回毎回一個一個やるって割とめんどくさくないですか。なのでそれをスクリプトにやってしまおう。レイヤー名を入力させればそれにドット PNG までつけてしまおう。 レイヤー名と .png を追加します。このレイヤーネームに解凍します。レイヤーネームにプラスイコールで、ドット PNG、 こういうふうに書くと、例えばレイヤー名で、仮にヘッダーを入れてします。そしたらヘッダーがドット PNG 追加されるはずです。実行してみましょう。はい、レイヤー名を入力、例えばヘッダーを入れました。エンターを押すとヘッダー .png、 思い通りになっています。でさらに言うと、例えば Photoshop の画像アセット機能で 200% 画像を同時に書き出すっていう機能があるんですけど、これスライシーとかだとこういうふうに書くだけでヘッダー .png とヘッダー .2xpng っていう画像を2種類書き出されるんですけど、フォトショップの場合、ちょっと面倒くさくて、これカンマ入れて、スペース入れて、スペースなくてもいいって思うんですけど、200% スペース、ヘッダー、アット 2x.png。こういうふうに書かないと、2倍のサイズのものができない。ちょっと面倒くさいですので、これは一回スクリプトを作っておきましょう。そうすれば次回から楽です。100% スペースプラスでまたレイヤーで、例えばヘッダーとかでプラスでアット2x.png とこういうふうに書きます。はい、やってみましょうか。適当な名前書いてスクリプトで実行しています。ヘッダー入れてエンターを押します。すると、はい、ヘッダー .png カンマ 200% ヘッダー .2x.png というふうになりました。でこれでヘッダー .png と2倍のサイズの両方が書き出されるというふうになりました。あとはもう一個おまけなんですけど、先ほどスプリットを実行したときって、あ、間違えた。ここ空でしたよね。ここに現在のレイヤー名が入ってたら、場合によっては便利かもしれない。なので、ちょっとおまけで。レイヤー名の入力ってありますけど、これ第一引数って言うんですけど、一番上の引数。この後にカンマつけて、第二引数で、じゃあ現在のレイヤー名とは何かっていうと、アクティブなドキュメント、つまり今の書類の中のアクティブなレイヤー、つまり今選択しているレイヤーの名前、アクティブなドキュメントのアクティブなレイヤーの名前、書いてみましょうか。あアクティブドキュメント、ドットアクティブレイヤードットネーム、はい、うまくいくかな。アクティブドキュメントドットアクティブレイヤードットネーム実行してみましょう。例えば先にヘッダーとか名前書いておきますね。でスクリプトを実行すると、はい、最初からエンターが入っています。ってことはエンターを押せばいけるし、なんだったらもうエンターとか省いて最初からここで名前を決めてもう実行するとどんどん使えていくというようなスクリプトにもできるかと思います。 要するにテストの .jsx とか空のファイルを用意してそこへ帰っていってどんどん実行する。で、ダイヤルに数値とか名前を入力させて、入力させた値を変数に代入といったことをやります。で、必要であれば条件分、例えば if 分でこういう場合はこうする、ああいう場合はああするとか、まあ、そういったことができます。まあ、要するに、やりたいことをスクリプティングリスナー .js に記録します。これはスクリプティングリスナープラグ入れておけばできます。そして数値とかレイヤー名とかそういったものを変数に置き換えます。そしてユーザーに数値を入力させて変数に代入します。まあ、これだけです。では、実際にスクリプトを書いてみようと思った方向けの注意点なんですけれども、例えば長方形のシェイプ、長方形のシェイプを作るスクリプトを書くときを考えてます。その時にちょっとですね、感覚が、ポジションを使っているときと異なる。具体的に言うと、普通は幅と高さを指定して長方形を作るっていうイメージですね。でも、Photoshop のスクリプトの中では、トップとボトムとレフトとライトの座標、4つの座標を指定して作る。選択範囲を同様に。そのようにして作る。例えば、そうですね。何か作ってみましょうか。一旦これ削除します。そしてフォトショップで、555333、幅555、高さ333で作ったとします。はい、作りました。で、スクリプティングリスナー見てみましょうか。このファイル内を検索する、例えば555とかで、333とかの値で検索します。すると、引っかからない。全く引っかからない。ということは、幅とか高さとかで作るんじゃなくて、トップとボトムとレフトとライト、4つの座標で作る。という感じになります。じゃあ、スクリプト書くって具体的にどうすればいいかっていう話なんですけど、例えば先ほどのシェイプを作成するスクリプトの場合、まずユーザーに幅と高さと x と y、この4つを入力させます。で、トップの値は y の値をそのまま入れます。で、ボトムの値は y の高さに高さ、h を足します。で、レフトの値は x の値をそのまま入れます。で、ライトは y の値に幅を足します。もう一つ。で今度は例えばシェイプのサイズを変更するスクリプトの場合なんですけど、シェイプのサイズを変更するスクリプトって、実行すると現在の幅と高さが出ます。当然この値は正確じゃなければいけません。実際の値とずれたら困ります。なんですが、ですね、このシェイプのサイズを求めるときって、大体リファレンス本とかを読むと、バウンスっていうプロパティを使ってくださいって書いてあるんですけど、そのバウンスを使って求めると、1、2ピクセルずれることがあるんです。大体 20% ぐらいの確率で。なので、これどうやって求めてるかっていうと、実は、まずこの現在のレイヤーに合わせて、例えばコマンドを押しながらレイヤーサムネイルをクリックしたりすると選択範囲できますよね。選択範囲を作るってことをスクリプトになります。そしてこの選択範囲のサイズを求める。すると毎回正確に値を求めることができます。で具体的なソースコード気になる方はフォローアップメールで先ほど紹介した3つのスクリプトを配布いたしますので、そのスクリプトをのソースコードを見てみてください。というわけで、スクリプトのお話はここまでです。最後にちょっとお知らせさせていただきたいんですけど、私は社会人のためのウェブデザインスクールっていうのを渋谷でやっております。今日も生徒の方何名か来られていらっしゃるんですけど、こちらは、Photoshop によるデザインコーディング、そしてドリームウィーバーによるHTML や CSS の基礎から3ヶ月間かけてやる。で毎週月曜と木曜の19時15分から やっておりまして、次回は6月スタート予定で全3回となっております。あとはワードプレスとかアドビ関連のイベントもよく開いておりますので、もしそういったものにご興味ある方いらっしゃいましたら、stalker.jp ご覧いただければ幸いです。というわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。